西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月はゴミから暮らしを考えるをテーマに、ゲストティーチャーに子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川雅之さんをお迎えしてお届けしてまいります。小川先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて、今週は第4週ということで、はい、生放送でございます、はい、皆さんからの、ね、メールやファックス、ご質問などいろいろお待ちしております。で、クイズの答えも今日発表で、はい、そしてプレゼントが当たりますから、うん、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514 0798-375514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp こちらでお待ちしておりますので、どんどんお寄せください。というところで、もう早速いただいております。いつもありがとうございます。甘辛シャンさんです。小川雅之先生、増井貴子さん、お昼間の一番長い夏至の今夜こんばんはってそうなんですよね、今日なかなか日が暮れませんでしたよ ね、はい、私の町内では水曜日がプラその他のゴミの回収日なんですが、残念ながらほとんど透明のゴミ袋を見かけません。私は意地になって分別を心がけていますが、めんどくさいなと思う気持ちもわからないではありません。本当、食料品をはじめプラその他のゴミって多いですよね。
そうですね、本当に多いですよ ね、もう家でもやっぱりその他プラの回収が始まってから、はい、もう溜まっていく量でいうと、傘でいうと、うん、その他プラが一番多いですもんね。
軽いんですけどね、かさばるんですよ ね、 あれね。でも本当に透明じゃなきゃ持っていきませんみたいなのが貼ってあるところも うちの近所はありますから、
まあ、うちの周りなんかは、うん、皆さん透明な袋に入れて出しておられますけど ね、うん
ね、うん、ぜひ頑張りたいものでございます。はい、甘辛シャンさん、引き続き頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さて、実は今日はですね、スタジオ大入り満員でございます。はい、ちょっと来ていただいた方、どういうことなんですか。
そうですね、私たちの教会が、はい、JICA 関西さんから廃棄物をテーマにした研修を受託してるんですけれども、はい、今日は太陽州とそれからモルティブという国から研修員が、うん、来ておりまして、はい、メンバー揃えて今日は声を寄せていただきました。
実は9人来てくださってるんですが、はい、これもいわゆる研修の一つ、一環、ね、ということなんですか。
はい、
うん、
来てくれた国はですね、はい、フィジー、それからキリバス、モルティブ、マーシャル、パプアニューギニア、はい、サモア、うん、ソロモンなんですね。で、皆さんの国々でもやはりゴミの問題っていうのは本当に深刻な問題で、うんうんうん、だけどそれをじゃあどうやって市民にアピールしたりとかしていくのかとなった時に、やっぱりこの FM 放送っていうのはものすごくやっぱ有効なんですね。で、JICA 関西のいろんな研修の中に、その災害時のこのコミュニティ放送の生かし方とか、そういったのもありまして、で、今回やっぱりこういう市民啓発のツールとしての FM 放送を勉強させていただきに来ました。
うん、じゃあぜひ今日は皆さんに一声ずつでもね、そうですね、喋っていただきたいと思いますし、はいはい、まあ、いい研修にしていただけたらなと思うんですけど、はい、じゃあですね、うん、もう何はともあれ一言ずつちょっとご挨拶いただきましょうか。
はいはいはい、
はい、今日は通訳の白畑さんにも来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でもなんかご挨拶はね、通訳いらないって聞いたんですけど、はい、
もうみんな頑張ってですね、日本語を勉強しましたので、
すごい、
はい、とりあえず自分の名前と、うん、それから国名、はい、国の名前はちょっと頑張って喋ってもらおうと思いますので、
はい、ではトップバッターからよろしくお願いします。
私はフェデレーションです。5年はマーシャルアイランドです。
お、はい、すごい、はい、
私はカイアトルマンです。ここにはキリバスアイランドです。
はい、
はい、ありがとう。
ようこそ。
私はケレロです。国はフィジーです。
はい、ありがとうございます。
私はアミナです。国はモルディブです。
はい、ありがとうございます。
私はレイチェルです。お国はパパニューギニーです。
はい
私はジュリーです。国はソロモンアイランドです。
はい、
はい、
はじめまして。私はルシーです。国はサモアです。アピア町から来ました。仕事はハリウッドカリケンです。どうぞよろしくお願いします。
はい。頑張りました。
すごい頑張りました。はい。そして。
はじめまして。私はシャファです。国はモルディブスです。マレーシアから来ました。仕事はハキブツのプロジェクトコーディネーター。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はじめまして。私はメリーです。国はソロモンアイランドです。ホニャラシから来ました。仕事は大学の先生です。
はい、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
素晴らしいですね。ずいぶん練習なさったのかなと思うんです
が、はい、もう今日お昼だいぶ勉強しましたけど
じゃあこの後はレシエさんとメリーさんとシャファーさんにね、いろいろ話も伺いながら進めていきたいなと思うんですけど、はい、今回はじゃあもうかなり長い間のカリキュラム
だったんですか？そうですね、ちょっと研修の、ね、日程と訪問先だけ紹介させていただきますね、うん、
はい、
まずですね、彼らが来たのは6月の15日頃に、はい、みんな順番に国から来まして、うん、で研修そのものは6月の18日からですね、はい、先週からですね、で、最終日がですね7月の10日。
あ、じゃあこの後もまだだいぶ
あります
スケジュールがある
って、全部で23日間で、7月11日から皆さん帰国していくという、う
ん、そうなんですか、
はい、長丁場ですね、うん、でこの間ですね、訪問していくのがやっぱりこう西宮でゴミの問題勉強してもらうにあたってですね、一つはやっぱり市役所 の清掃工場、
はい、
西部総合処理センターとか東部の消防処理センターですね、であと民間 の企業の方々がリサイクルに結構協力していただいてまして、山市商会さんという瓶のリサイクルされてるところとか、あと紙のとかペットボトルの松田さん、あと一般家庭ゴミとか産業廃棄物のリバックスグループさん、
はい、
あとですね、そうですね、面白いところで言うと、
うん、
小学校、それから保育所、
はい、
それからコミュニティの方々、
うんうんうん、
こういったところも行くんですけれども、
まあ、そういったところね、先週先々週と、ね、いろいろとね我々も学ばせていただきましたけれども、はいはい、じゃあそういう現場に皆さんもいらっしゃると、
まあ、特に神原小学校は、
はい、
腐葉土を作るプロジェクトもあったりとかしましてね、でちょうどゴミの学習を4年生がやはり終わったところで、
うんうんうん、
自分たちが学んだことを、
はい、
今回の研修生にですね発表してくれるという、
うわそうなんですかでも相互にじゃあいろんなこう意見の交換もできたりして、
ね、
これは実りのある研修になりそうですね、
はい、そうですね、まあ、やっぱり保育所は保育所なりに、
うん、
小学校は小学校なりに、一般の市民は市民なりに、それぞれのレベルに応じてやっぱりこう一人一人がやっぱり関わるゴミの問題ですから、
うん、
それをできるだけこう多様に学んでもらいたいなと思ってるんですけど、一応最後はですね広島の方にも行くんですよ。で宮島でやっぱ 島、はい、島ですから、
うんうん、
島で出てくるゴミをどう処分してるかとか、
なるほど、
あと新明和工業さんっていうパッカー車を作ってる会社の製造工場が東広島にありましてね、その自分たちが使うゴミの収集車がどんなふうに作られていくのかとか、うん、どういうふうに操作したらいいのかとか、どうやったら長持ちするかとかですね、そんなのも勉強していきます、うん、
じゃあ宮島観光だけじゃなくて、
ね、もう観光というよりも
そっちがメインというね、はい、お勉強の方がね、
はい、
さて今週4週目は海外でのゴミ事情というのも大きなテーマとして取り上げたいんですが、
はい、
まあ、皆さんそれぞれお国にもいろいろなまあ、ね、ゴミの事情がおありになると思うので、ちょっとその辺を伺ってみたいですね、
はい、
そうですね、
はい
はい、
私たちの協会が、
はい、
実はJICAのプロジェクトで草の根事業っていうのがあるんですが、それでソロモン諸島で、
はい、
去年から 廃棄物の削減のプロジェクトをやらせていただいてますので、うん、そこのメンバーの一人でもあるメリーさんが今回来てくれたので、はい、まずソロモンの事情からお話聞きたいと思います。
So first and foremost, we'd like to ask you, Mary-san, about your waste management issues in Solomon Islands.
Okay, thank you. We in the Solomon Island, we face a lot of problem in relation to waste management. The idea of waste management through the 3R has just started with the help of JICA. So now, example, a lot of governments, NGOs are now coming together to do waste collection and segregation at each household zones and also improve our landfill.
ソロモンに関しましてですけれども、私ども 3R でゴミ問題に対処するということを JICA さんの支援をもちまして始めたばかりです。そして政府そして NGO が一体となりましてゴミの収集回収といったことをこのゾーンごとにやろうということでやっております。
Also, we in the Solomon, we also have a lot of increase or import goods from other countries that leads to increase of waste also, and we don't have ways to treat this waste. Example, recycling companies who can recycle. So therefore, it is a big problem in our country.
また我が国におきましては他国から多くのものを輸入しており、その輸入が増えている、その輸入が増えることによりまして廃棄物の量が増えているという現状があります。しかも私どもの国にはリサイクルをできるリサイクル企業といったものがございません。そういったことが問題となっているわけです。
そうですね、まあ特に僕もソロモンに、ね、行かせていただいたことがあるんですけれどもね、やはりこう行政とやっぱ市民と企業がまだまだ一緒になってゴミを減らすとかですねっていうのがなかなかできてなくて、まあ今回しっかり勉強して帰ってもらいたいなと思ってるんです。
なるほどね、はい、わかりました、じゃあ続いては、はい、シェファーさんにお願いしましょうか。
Okay, next シェファーさん please、
はい、ありがとうございます。Maldives is a country that consists of 1,200 islands divided into 20 atolls scattered across the country, with 200 islands inhabited by 300,000 people. All the islands are at a mere 1.5 meters above sea level, and so sea level rise is a rising threat for the people of Maldives.
私どもの国モルジブですけれども1200の島からなっておりまして、その1200の島が20の干渉に分かれている状況です。そのうち200の島で人が在住しておりまして、人口は全部でおよそ30万人でございます。そして島の高さですけれども、海抜 1.5 メートルが一番最高でございますので、ですから海のレベルが上がってしまいますと、我々にとりましては非常に脅威となっているのが実情です。
Our economy mainly depends on the tourism industry as the income, and a large number of tourists visit our country every year. With the increase in population and the change in lifestyle and the boom in tourism industry, the amount of waste generated has increased exponentially over the last 10 years. We are now facing the great challenge of managing the large amount of waste in the limited space available in our country, and the ways to treat all the different kinds of waste that are being generated now.
そして私どもの経済ですけれども、観光に依存しておりまして、観光が我々の持たる収入源、そして今やたくさんの観光客が我が国を訪れております。今私ども人口は増えている状況で、しかもライフスタイルの変化も見られております。さらに今観光ブームということで、より多くの観光客が我が国に訪れている、そういったことから廃棄物の量が非常に増えているというのが現在の状況になっております。先ほど申し上げました通り、我が国は非常に土地が限られている状況で、このような大量の廃棄物を処理するのに非常に難しい問題を抱えている。さらにはゴミの組成が変わってきているということから、なかなか処理が難しいといったところが実情です。
ねえ、まあとにかく海抜が 1.5 ですからね、
びっくりしました ね、
ねえ、だからもう津波とか洪水とか ね、 台風とか来るともう本当に飲まれてしまいますもんね。
ということはなかなか埋め立ててゴミを処分するっていうのも難しい。もう
それは難しいですよね。で特にやっぱり自然災害から出てくる廃棄物の問題も深刻だと思うんですよね。
なるほどね。
まあ、日本の、ね、方々もやっぱモルティブって言ったらもうすごく海が綺麗で観光地で、は
い、ダイビングにね皆さんいらしてますけど、
そういう、まあ、裏側に問題もあるっていうのをちょっと知ってもらったらいいと思いますね。
なるほど、よくわかりました、はい、さあ最後にじゃあサモアのね、ルシエさんにお願いしたいと思います。はい、
Thank you for the opportunity. Well, in terms of waste management in Samoa, we have adopted and practiced a lot of waste management from Japan. For instance, waste segregation, waste recycling, and even composting. For your information, we have we already have a semi-aerobic landfill in Samoa. With the assistance of CHAIGA back in 2003, using the Fukuoka method from here in Japan. Some of the issues we are facing currently in Samoa, first one is the capacity building. Secondly is the how to promote and promoting recycling in the country. And the third one is promoting segregation throughout the whole of Samoa. Thank you.
ありがとうございます。私どもの廃棄物の問題なんですけれども、実は多くの廃棄物に対処する活動を日本の方から入れ込んでおります。例えば廃棄物の分別でありますとかリサイクル、そしてコンポストにおきましても日本の方からの技術を導入しているのです。しかも2003年には準後期制の埋め立て処分場福岡方式と呼ばれるものを JICA さんの方から入れ込んでいただきまして、私どもその処分場を保有している状況です。しかしながら問題もまだございまして、まずは人的なキャパシティ、この部分をさらに構築していく必要があるという点、そしてもう一つはリサイクルです。これを国の全体でリサイクルをさらに促進していかなければならないという点、そして最後にゴミの分別です。これもさらに国全体で促進していく必要がある、この3つの点があります。
それぞれの国がそれぞれのまた共通するものも含めて、まあいろいろな ね悩みも持ってらっしゃるということよく分かりました。ま
あ、今回の国は全部島国ですかね、日本と同じ、で、まあ、日本の場合はまだ規模が大きな経済圏で動いてますけれども、で人口も多いですよね。で彼らの国々っていうのはもう一つの島も小さいですし、で人口も少ないですから、なかなかこう経済性で全てが回っていかないんですね。
なるほどね。
まあ、そういう意味でそれぞれが抱えている課題っていうのは、まあ、ある意味先進国がやっぱもっと支援しないとですね、実際問題解決できない。さっきも話出たけど、やっぱり輸入品が多いんですよ ね。やっぱその先進国とか、まあ、中心国から流れてきますからね。そういう責任性もやっぱり我々にはあると思いますね。
確かに便利だからということでね、飛びついてしまうっていう側面もありますし、もう本当にやっぱりよそ事ではなく、ね、他人事ではなく、我々もやっぱり考えていかないと今後、いろんな面で直面していく問題を含んでますよね。
まあ僕らが行ってですね、一番目につくのは日本の中古車なんですね。やっぱりゴミの中でも一番大きなゴミって言ったらね、廃車なんで、車なんですよ。でそこにトヨタさんとかホンダさんとか日産さんとかってみんなすごい有名な企業さんのお名前がバンと出てしまうんですね。やっぱりその印象が悪いっていうのはすごくあって、やっぱり我々日本としてもやっぱりいろんな意味での関わりがあるので、やっぱこういったところはやっぱりもっと力入れて応援したいなと思いますね。
日本のゴミって言われないように、
そうですね、
なんかね、その本当にそれをどうしていくかっていうところまでも含めてサポートをしていかないといけない、ということになるんでしょうね。はい、今日は、海外でのゴミ事情もちょっとね垣間見えて本当に勉強になりましたっていうところなんですが、はい、さあ4週目でございます。クイズの答え合わせ、そして正解の方へ、3000円分の図書カードのプレゼントでございます。はい、さあ今月のクイズはまず1週目は、3R、 3つの R の中で一番大切なものはどれというのが問題でした。はい、1番リデュース、2番リユース、3番リサイクル。さあお答え、正解は、
正解は1番のリデュース。
はい、1番でしたね、はい、さあそして2週目は土に埋めれば1ヶ月ほどで分解してなくなるゴミはどれというのが問題でした。1番プラスチックゴミ、2番みかんの皮、3番貝殻、はい
これはもう2番のみかんの皮ですね。
はい、1ヶ月ぐらいでこれはなくなるということでしたね、はいはい、さあそして西宮市民1人が1日に出す生活系ゴミの量はというのが3週目のクイズでした、はい、1番1000グラム、2番571グラム、3番100グラム、これは平成25年度の統計ということなんですが、うん、はい、先生正解は、
はい、2番の571g です、
はい、これはなんかこれだけ半端な数字がついてたから本当みたい
で
随分勘で答えていただいた方もいらしたようでございますが、はい、1番2番2番これが正解でございました、はい、さあ、たくさんの正解の方の中から今日、じゃあ見事3000円分の図書券の当選者の方の発表です。
はい、当選者は、たけちゃんです、
はい、西宮市にお住まいのラジオネームたけちゃん、おめでとうございます。単身一人暮らしですがきちんとゴミ分別しようと思いますというメッセージとともにいただきました、はい、3000円の図書カードを送らせていただきます。いやでもやっぱりあの分別っていうのはすごい大事なことですし、
そうですね、今日もお昼の研修の中でですね、はい、その 3R のこととかいろんな話をしたんですけどね、
はい、
やっぱりゴミの問題考えるときに、一番大事なのはこう混ぜる分けるっていうことなんですね、
はい、
で混ぜればゴミ、分ければ資源っていうのがありますけれども、はい、やっぱりこう生ゴミとその他のプラスチックとかの資源にできるゴミが一緒になってるとですね、もうそれだけでもうドライもできないですよね。それからちゃんと分かれていると、生ゴミは生ゴミコンポストできますし、それからプラスチックとかアルミ缶は資源としてもっぺん使えると、まずそこのところをね、やっぱり市民の側がしっかりしないと後からはなかなかできないですよね。
そうですよね、まあ、そういったところも今日はあの研修の中で、はい、それぞれの国の皆さんにもいろんな形でお伝えになったんだと思うんですが、うん、さあ、お三人さんからその日本に期待していることっていうかな、
そうです
ね、その辺のところがあればちょっとお伺いしたいと思うんです、
皆さんね日本に来たの初めてなんですよ、
そうなんですか、じゃあ、ファーストインプレッションでもいいですね、
そうですね、
第一印象
もう感じられたこともね、
はい、含めて、はい、じゃあ
Sir, each of you that if you have any expectation from Japan or that this is the first time for you to come to Japan, if you have any impression you have since you're staying in, you come to Japan, please share it with us.
Yeah, please, your name?
Mary Sanから
メリーさん、
メリーさん、はい。
What I'm impressed about in Japan is quite different from the Solomon is the how the city is clean compared to the streets in the Solomon. And the second thing is how the children learn how when they are in primary school they learn how to.Segregate waste. So this is different too. We Solomon should learn from this practice. Thank you.
ありがとうございます、私 の印象なんですけれども、ソロモンと日本が全然違うなと思った点ですが、こちらの道というのはとってもソロモンの道に比べて綺麗だな、クリーンだなという印象でした、もう一つ子どもたちなんですけれども、小学校でゴミの分別を学んでいるという点が非常に印象的で、これはソロモンに持ち帰って私ども学ぶべきだと思いました、
じゃ続いてモルディブのシャファさんにお願いします。
シャファさん、please。
ありがとうございます。Like Mary Sanders, the first impression was Japan is really, really clean, and it was very impressive how clean it was compared to my country, and also the level of education and development is it's an honor to be here, to be able to learn from Japan and their experiences in the past. I would also like to addthat the people are really nice as well. The level of politeness is beyond anything I've ever experienced before. Thank you very much.
はい、メリーさんと同じようなことなんですけれども、私もこの国日本に来まして自分の国モルジブと比べて本当に とっても綺麗であるクリーンであるということに印象深く感じました。もう一つは教育のレベルが格段に違うという点で、私はこの国に来て学ぶことができとても光栄に思っております。一つ付け加えさせていただきますけれども、やはり日本の人々が本当に優しく丁寧でナイスな人々だということが印象に残っておりました。
ありがとうございます。さあ、そしてルシーさん、はい、お願いします。
ルシーさん、 go ahead
Thank you. This is my first time in Japan. Japan is so beautiful compared to our homeland. While coming in, into this training in Japan, it's a great opportunity to obtain knowledge and skills to enhance and improve our waste management in Samoa.But if you want to prove what I mentioned before about our landfill, you are most welcome to come to Samoa. It's the heart of the Polynesia. You will witness our beautiful Samoa. Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。私初めて日本に来まして、もう私の国サモアに比べまして本当に美しい綺麗な国であるというふうに思います。そしてこちらに来ることができ研修をすることができて、さらに知識やスキルを学べるということで非常に嬉しく思っております。そしてこれによりまして私どもの廃棄物処理がさらなる改善を遂げればと思っております。ただ私どもの素晴らしい巡航規制の埋め立て、そういったことの前に私どものサモアというのは素晴らしい美しいところであり、ポリネシアのハートど真ん中にずも在しておりますので、ぜひ美しいサモアにおいでいただければと思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。もうサモアの観光大使みたいな、ね、ご発言もありましたけれどもでも本当に初めての日本っていう方がもたくさんいらっしゃるわけで、はいはい、ね、まあ、いろんな印象をお持ちで、
そうですね、
そのまた得られたものをね、自国にお持ち帰りいただいて、
は
い、
やっぱりこう彼らの国ってもう本当にこのゴミの問題っていうのはね、うん、新しい問題だと思うんです、
はい、
でもこの20年も前は、うん、本当に美しい島国ばっかりですよね、ゴミっていう言葉すらもなかったかもしれないぐらいの、うん、でやっぱそれがやっぱ急激に今やっぱゴミ問題出てきて、でやっぱりそれを本当にこう日本とかやっぱ先進国の力を借りて何とかしたいっていう、そういう思いが強いと思うんですね、はい、でやっぱりこう我々がこう観光でね行って綺麗ところだけ見るんじゃなくて、やっぱりそういう裏側をしっかりと見て本当に国際協力をやっていかなあかんな、まあ、そういう意味で西宮は毎年、はい、この太陽州の人だけじゃなくてアジアからの人とか中南米の方とかみんなこう廃棄物の研修に来てくださいますからね、やっぱり西宮市民がまた行政も企業も一緒になって応援できたらと思っています。
そうですよね、うん、ゴミから暮らしを考える、はい、これはもう本当にね西宮日本だけの問題じゃなくてもう全地球的な問題ですもの ね、うん、ね、はい、いろんな意味で、はい、じゃあ西宮が皆さんのリーダーシップにっていうかもっともっといいいろんなアイデアもね、お伝えできたらと思いますね、はい、小川さん頑張ってくださいね。
ありがとうございます
ということで6月はゴミから暮らしを考えるをテーマにゲストティーチャーに子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川正義先生をお迎えしてお届けしてまいりました。ということで本当にたくさん今日は9人の皆さんに来ていただきましていろんな事情も伺えて本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。 Thank you very much。さあ、来月は阪神沿線の文化110年と題してゲストティーチャーに、西宮市大谷記念美術館博士家記念所蔵博物館西宮市立京都資料館学芸員の皆さんそして京都資料館の郷田館長にも加わっていただいてお届けしてまいりたいと思います。来週は5週目でお休みでございます。ではまた7月にお耳にかかりたいと思います。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。